はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、マタイの福音書の11章の20節から30節で、続けて今日は覚えてみたいと思います。できるだけ初めての方に分かりやすい、分かりやすく話ができたらかと思います。それで今日のところは大きく2つに分かれまして、20節から24節、そして25節から30節ということで、このイエス様のこと、そして神の国が近づいた、天の御国が近づいたということで、それを聞いて受け入れた人と受け入れない人、この私たちの時代でも福音、神様が私たちに良い知らせを特にクリスチャンを通して伝えていますけれども、それを聞いて素直に受け入れる人と、それから受け入れない人、この2つのグループがありますということを覚えることができます。で、前半の方は信じなかった、受け入れなかったその人、この当時の人たちで、その結果裁きに遭いますということですね。そしてもう一つは神様の後半の方は救い、神様の良いものに預かります。キリスト、イエスという方を受け入れるか受け入れないか、その違いの大きさが分かると思います。で、20節のところですと、それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた、彼らが悔い改めなかったからである。神様のこの天の御国が近づいたと、だから悔い改めてこのメシアであるイエスという方を迎え入れて悔い改めれば、神様の良いものに預かることができたのですけれども、ここで受け入れなかった、悔い改めなかったですから、それは大変大きなことです。せっかく神様がこの私たちのところにメシア、救い主を送ってくださったのに拒んだということで、その拒む人というか、そのこのイエスという方のどういうお方か、拒む人にどういう人を拒むかによっても差が出てきます。もう大変各国かいろいろな国々の代表者、そういう責任者に対して失礼な態度したり、受け入れなかったなら、それ相当の大変厳しい処置がなされるわけですし、そんなに大したことないと言ったら変ですけれども、一般の普通の人が拒まれたのと、そういう重い責任のある人の受け入れ拒むというのではかなり違いが出てきます。で、このイエスという方はとてつもないお方であるということは、この聖書を見ますと分かります。そういう方が来たのに、そして20節で力ある技を数々行ったのに受け入れなかったということですね。この前の11章の5節のところでも、そのバプテスマのヨハネさん のところから来た弟子たちに対してこのように伝えなさいと前のところで言われました。数々の印奇跡を行われた、まあ、当然ですからこの方こそその方だということが分かって、その方イエスという方を当然受け入れなければならないですが、それを拒んだですね。ですからこの21節とか、このずっと23節とかでですね、大変なこと、このイエスという方を拒んだということは大変このなことだということが分かります。23節、カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ、お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。大変なこのことをしたっていうことですね。このイエスという方がとてつもないお方でありますので、ここでその裁きも大変厳しいものです。黄泉にまで落とされるのだとですね、死んだ後その大変恐ろしい黄泉というところにですね、落とされると、そのお前のうちで行われた力ある技、数々の不思議な奇跡、この方こそその方だということが分かる、その奇跡を行ったんですけれども、それでも信じなかったということですね。ですからその裁きは大変恐ろしいものとなります。しかし、一方で、この方を受け入れた人は25節からのようになるわけですが、このマタイの13章というところでも、そのことがちょっと触れられています。まあ、これから後で開くかと思いますけれども、このイエスという方につまずいたということがちょっと書いてありますので、13章の55から57のあたりでちょっと見てみます。この人は大工の息子ではないか、母はマリアと言い、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか、ということで、このイエスという方はただのその辺の大工の息子ではないかということでつまずいたと書いてあります。57節でも、こうして彼らはイエスにつまずいた。まあ、偉い王様のようにして、そしてすごいこの権威あるもの、いろいろな国の立派な人たちというような感じで来たならば、彼らは受け入れたかもしれません。しかし大工の息子ではないか、普通の人のように来た、それゆえに多くの人がつまずいたと、聖書の他の箇所にもあります。まあ、この第一ペテロというところにも、この後このことについて書いてありますけれども、まあ開かなくてもこの後の467ページで第一ペテロ2章の7と8では、従ってこの石はもちろんイエスという方ですけれども、信じているあなた方にはたっといものですが、信じてない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石というふうに、8節でも、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼ら、まあ、つまずいたとですね、 この、大工の息子ではないか、あのただ単に普通の人間イエスではないかと多くの人はつまずいてしまった。今も同じようにただ単に普通の人のように考えてつまずいてしまった。ところがとてつもない方だということですね。この宇宙も作った、そしてこの地球のシステムを作ってバランスを考えて、そしていろいろな動物植物それらを全部考えて作った、そしてこの人間のすごい体もちゃんと考えて作って私たち一人一人に命を与えている神ご自身、創造者であるお方が人となって私たちのところに来られた。まあ本当にただの人として見てしまうとつまずいてしまうわけですね。しかしとてつもないこのことが今から約2000年前に起きたということですね。クリスマスということで世界中でこのキリストの誕生をお祝いすることが多いわけですけれども、このイエスという方、まさに神ご自身が私たちにこの世界に人となって来られた、特別人間、私たち一人一人を愛してくださって救うために来てくださった、その方がこのイエスという方で、たまたま2000年前に来たというのではなくて、この旧約聖書に今に私たちの救いのためにおいでになります、約束されていた通りに来た、神は私たちのところに来ると約束して来てくださった。ですからこのマタイの11章の3節というところで、先週もおいでになるはずの方と書いてありました。やがておいでになるはずの方が今から約2000年前に本当に来た、神が来た、私たちを愛して、私たちがこの方を信じれば救われるために来てくださった。ですからこのつまずいた人たちと、そしてもう一つはそのことをなんてすごいことなんだと、このイエスという方は神ご自身が私を愛してくださって救うために来てくださったと信じる人たち、この2つに分かれますということです。そしてこのマタイの11章の25節から、このその時このイエスという方がこうおっしゃいました。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。この学者さんとか宇宙をいろいろ論じたり、哲学とかいろいろ難しいことをいろいろ話したり、いろいろな学者さんたちに神様はこのことを表したのではありません。そういうことを知っているからそれが分かったわけではないのです。ここで書いてありますように、幼子たちに素直に聞いて、なんてすごいことを神様は私を愛してくださっているのでしてくださったのでしょうと、幼子たちに表してくださいました、褒めたたえますと、誰でもこの福音、良い知らせを聞いて、神様は私を愛しているのでそんなにすごいことをしてくださったのですねと受け入れる者たちにこのことを表してくださって、そしてそればかりでなくて、それをこのイエスを信じた者に特別な喜びと特別な神様のいいものを 与えてくださいます。で26節で、そうです父よ、これは御心にかなったことでした、このようにおっしゃったわけです。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかにこう知っているものはなく、こと子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。素直に聞いてこの福音を信じる者にはこのことが分かるようになります。神様、父なる神様がどんなに私たちを愛してくださっているか、どんなにすごいことをしてくださったか、そのことが分かります。そしてこの28節で私たちに対する招きが書いてあります。すべて疲れた人、すべてこの誰でもっていうことですね。誰でも疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この神様から離れて私たちが生きるときに疲れる、重荷で苦しむ、本当にこの苦しみの中、そして悩みの中、その中にいてもがき苦しむ、しかし私のもとに来なさいと今も招いていらっしゃいます。誰でもこのお方のもとに行くならば、神様に、私たちの面倒を見てよくしてくださる神様に立ち返ることができます。そのために来てくださいました。私があなた方を休ませてあげます。これは本当にこの私たちの魂の休み、神様のもとに立ち返るときに与えられる休みです。経済的なこと、健康のこと、それが解決しただけではやはりこの本当の平安はありません。私たちの全てを守ってくださって、私たちを支えてくださる、その神様の懐に私たちが帰るときに本当に平安、休みがあるわけです。ですから私のもとに来なさいとおっしゃって招いていらっしゃいます。そしてこのお方を通してのみ神様のもとに立ち返ることができる。この方のあの十字架の御業、私たちの持っている罪を全部身代わりに引き受けてくださって、この方をただ信じるだけで全部それが解決されます。そして神様のもとに親しく立ち返ることができます。そのためこの方を通して、この方の尊い御業を通して、あの十字架の技を通して私たちは神様の前に立ち返ることができます。ですからこの私たちを招いていらっしゃいます。そして29節で、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。神様との幸いな関係に入って、そして生きる新しい生き方、私たちのことを面倒を見てくださって、私たちの心配をしてくださって、そしてこの私のもとに来なさいという方のもとにとどまれば、この安らぎがあります。30節ですと、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。このイエス様と一緒に歩むときにいろいろな大変なことも出てきます。特にこのイエスという方を証しする、私はイエス様を信じています、クリスチャンですというときに辛い目に遭うことがあるかもしれません。しかしそれは この私たち一人で生きるのではなくて、いつもこの私たちと共に歩んでくださるイエスという方がいらっしゃいます。ですから一人で苦しんでいくわけではなくて、くびきというのはこの、まあ、2頭の牛などがこうつないで、そして、一緒に行く時のためのものでありますね。ですから今までは一人で苦しんでいたのですけれども、この私たちが苦しむ以上の苦しみを受けた方が私たちと共に歩んでくださいます。そういう歩み生き方に招いてくださって、一人で苦しむそのような生き方から神が共にいます、その新しい生き方へと私たちを招いてくださっています。ですからこのとてつもない方がまず来たということですね。この神という方は私たちをほったらかしにする方ではなくて、実に私たちの元に来てくださって、そればかりか私たちを愛するがゆえにご自分が苦しみを身代わりとなって、私たちの罪の責めを全部引き受けてくださった神という方はこういう方です。その方が私たちと共に歩んでくださる、その歩みの中に私たちを招いてくださっている。ですから今日のところで拒む人たち、それはもう自分で自分のことを苦しんで、そればかりか永遠に神様から離れたその苦しみを自分で負わなければならない。しかしそこから救い出してくださるために神ご自身が来てくださって、まあ、25節からのところでこの方が招いてくださって、この良い知らせを聞いてこの方を信じ受け入れれば神様との幸いな関係に入って生きることができますということをここで少し覚えさせていただきました。今日は以上です。